じゃあ今回は洞窟からはお送りしなくて大丈夫そう。
うん、洞窟からはお送りしなくて大丈夫そう。意外と思いのほかね、そう、洞窟ボイスへの反響が多すぎて。あれでも本当に聞きづらかったよね、きっと聞いてる人。マジで毎回自分の声がさ、天の声みたいになってたからさ。
そうだね。今週も始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？いくみから読ませていただきます。
はい。
散らかし屋さんネーム、かわいいゴリラさん、女性30代。そう、女性30代からのお便りです。
はい、初オタですね。
いくみさん、おまつさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。おそらくお二人と同じくらいの年齢のかわいいゴリラと申します。
30代前半ってことかな？
そうだね。早速ですが、私のお悩みを聞いてください。旦那に花をほじっているところを見られてしまいました。汚い話ですいません。
花をほじってるところを見られたっていうお悩み？はてなってこと？
そう。おもろ。結婚して5年になりますが、結婚してすぐぐらいの出来事です。
じゃあ5年ぐらい前ってことね。
そうだよね、
うん、うんうんうん。
私はアレルギー持ちで年中鼻が詰まっており、鼻を噛んでもすっきりしない時はお恥ずかしながら鼻ほじりゴリラになります。
鼻ほじりゴリラ。
可愛いゴリラ。すぐ吹っ飛んじゃったね、
急に。
いつもは彼がいない時にこっそりいたしていたのですが、その日は深夜目が覚めてしまい、隣で寝ているかっこはずの彼にすっかり油断してほじりまくってしまったのです。ちょっと可愛く言ってるけど、ほじるっていうパワーワードな。
うん、ほじりまくってしまったっていうね。
このお便りおもろいな。
うん、
その数日後、何の話でかは忘れましたが、可愛いゴリラ、夜鼻ほじってたねと言われました。完全に意表をつかれ、え、何がととぼけて、その話は終わりましたが。
何がはやばい。
もう意表をつかれたのがすごいよくわかるね。
そうだね、もう何にも出てこなかったんだろうね、多分。
うん、そうだよね、だって、
うん、え、何がっていうね。
そんな感じだったんだろうね。そうだよね。とぼけてその話は終わりましたが、一瞬で全身から汗が吹き出たことを覚えています。5年前だけど覚えてんだよね。
よっぽどトラウマになっちゃってんじゃん。
それからその話はしていませんが、テレビで鼻ほじりの話題が出ると背筋が凍ります。
鼻ほじりの話題？
あのアナ雪にも男は鼻をほじるんだみたいなセリフがあり、極力彼とは見たくありません。
これあれだよね、クリストフのさ、男はみんな鼻ほじるよみたいな、みんなやるよみたいなのがあるんだよね。
なんてね、極力見たくない映画になっちゃったね、うん、彼からあの記憶を消せるなら100万円払ってもいいぐらいです。
相当嫌じゃん、もうじゃ。
とても長くなってしまいましたが、お二人ならもしこのような状況に陥った場合どう対処しますでしょうか。鼻なんかほじっていらっしゃらないと思いますが、しょうもないお悩みで申し訳ないですが、これからも配信を心待ちにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あー面白い。人間なんだもの、鼻詰まっちゃうんだったらなおのことね、鼻はほじりますよ、うん。
生理現象ということだよね、だから鼻が詰まるっていうのは。
今回のお便りのポイントはあれだよね、旦那さんが見てたところで鼻をほじっちゃったっていうところ。
うん、だから人前でほじるべきではない。
うん、
やっぱそこだよね、そこの過失が可愛いゴリラちゃんにはあるよねってこと。
そうだね。でも不意をつかれたというかね。
まあね、寝てると思ってたんだもんね。
深夜なんだし、旦那さんがさ寝てるって思っちゃってるでしょ、
う
ん。
このさ、まるまるって名前呼ばれて夜鼻ほじってたねって旦那さん言ってきたわけじゃん、わざわざ数日後に。
確かに。
それのさ言い方どんな感じだったんだろうね。
そうだよね、なんか見ないふりすりゃいいのにさ。
うん、そのうちらがどう対処しますでしょうかって聞かれてるけど、
うん、
旦那さんからの言い方にもよるよね、きっと。
そうだね、
めちゃくちゃ深刻な感じなのかな、
話があるみたいな。
ちょっとやってみる、私旦那さんやるから。じゃあ
OK、 じゃあ私が、じゃあ鼻ほじゴリラね。
鼻ほじゴリラ。かわいいゴリラね、うん、
かわいいゴリラちゃ
ん
だった場合、うん、
うん、
OK、 じゃあ私女の子側やるね、じゃあ、
うん。
雨降ってきちゃったね、 今日はせっかくデート行く予定だったのに残念だね。どうしたの？
ちょっと話があるんだけどいいかな？
え、何？怖い。どうしたの？
なんかそうやって笑ってるけどさ、
うん、
真剣に聞いてくれるかな？
うんうん、分かった。
ちょっとそこに座ってもらってもいいかな？
はい。
昨日の夜のことなんだけどさ、
うん、
覚えてる？
え、覚えてるって何が？昨日の夜？
昨日の夜。
え？
鼻ほじってたよね。俺見ちゃったんだけど、鼻ほじってるところ。
待って、私が？
そうだよ。俺が見てるところで鼻ほじったよね。
ちょっと待ってよ。
ゴリラがそんな人だと思ってなかった。俺の前で鼻ほじるなんて聞いてないよ。人前で鼻ほじるなんて、そんな卑劣な行為。自首してほしい。俺はゴリラにちゃんと自首して更生してほしい。
ちょっと待ってよ。確かに私は鼻をほじりました。ほじったけど、あなたがまさか起きてるなんて思わないじゃない。
でも俺は見ちゃったんだ。3年前に法律が改定されたのは知ってるよね？
知ってるわ。
人前で鼻または耳をほじった場合、罪に問われるって知ってるよね？
知ってるわ。分かってる。だけどあなたが深夜にいきなり起きてるなんて思わないじゃない。
花ほじゴリラ氏、2017年12月25日未明、人前自備ほじり罪で逮捕。
メリークリスマス。
これより被告人花ほじゴリラの裁判を開廷いたします。まずは検察官より起訴内容を述べてください。花ほじ氏は、交際相手である男性が寝室にいたところ、その横で鼻をほじったと見られており。
異議あり。裁判官、異議ありです。
どうしましたか？
先ほどの検察官の言葉に異議あり。
弁護人は席に戻ってください。検察官は主張を続けてください。交際相手の男性からも証言が、そのような証言がありました。これは人前自備ほじり罪に該当すると思われます。検察からは以上です。はい、では弁護人、主張を述べてください。
はい。先ほど検察側からは、交際相手の横で鼻をほじったとの発言がありましたが、交際相手は就寝中であると被告人は誤認しており、これはまさに故意ではなく不慮の事故と推察できます。よって被告人はわずかな過失から罪を犯したと言えるものの、一定の情状酌量の余地があると考えます。いかがですか、裁判官？
それでは判決を言い渡します。主文、被告人をこより200本制作の刑に処する。これにて閉廷。
罪重
い。こんな罪重くないのよ、そもそも。
人前でほじったら罪に問われる世界線、ついてこれたみたいな、
世界線に入っていっちゃったから、急に。旦那さんがどういうトーンで鼻ほじってたよねって言ったかっていうのを再現しようとしたのに、急になんか鼻ほじったら重大な罪に問われるっていう世界線に入っちゃったから、
犯人みたいな、犯人についてみたいな感じで
刺したところを見たバリのね。
怖かった。
そういうことじゃない、そういうことじゃないのよ。
そうだね、旦那さんが言ったトーンは多分こんなトーンではないよね、きっとね。まず
人前自備ほじり罪ってなんだよみたいな。
やばくない？耳ほじるのもいけないんだね。
うん、
そう。
人前だから、人前では罪に問われるっていう風に法律が改正されたっていう世界線。う
ん、どんな世界線、マジで。ちょ、ふざけすぎたね。
ふざけた。
うん、ごめん、ふざけちゃったけど。
実際はもっと軽いトーンなはずだから、彼氏さんの言い方は。
うんうんうん。こうテレビ見ながらね、そういえばさ、この前深夜にさ見ちゃったんだよねみたいなぐらいのトーンだよね、きっとね。
そういえば話ほじってたよねぐらいの感じだよね、きっと。
うん、実際じゃあそういう軽いトーンで言われた時にどんな風に返すのがベストだったんだろうっていうのをやっぱ考えた方がいいってことか、今度は。ちょっと真面目にね。
真面目に考えるテーマでもないけどね、正直。
そうね。
でも正直覚えてないんじゃないかなって思うんだけど、5年も前だしさ。
うんうんうん、それはそうだよね。うん、
大丈夫だよ。これをさ、今も気にしてるっていうところがまず可愛いから。
本当に結婚した後でも旦那さんのことを交際相手みたいな感じで今でも大切に思ってるんだなっていうのがすごいひしひしと感じてくるよね。
ね、そうだよね、
うん。
恋人の距離感を続けられてるってことでしょ？
でもなんていう返しが確かに良かったんだろうな。
ね、でも見られてると思ってなかったって言ってさ、恥ずかしがるっていうのが一番、
あ、だから認めて、やだごめん変なとこ見せちゃって本当ごめんみたいな感じでちゃんと可愛く照れる。あ、それは正解だね。あとはさ、私は個人的にはとぼけると思うんだ、可愛いゴリエちゃん
って。あ、自分だったら。
そうそうそう、
そうだっけ、覚えてないなみたいな感じにするってこと。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああね、
私寝てたっていう、
もう
寝てる無意識の状態で私の体が勝手に鼻ほじってたのみたいな感じにするっていうか。
そうだね、それが一番さらっと流れるかもね。確かに何にも動じてないみたいな風に返す。
あ、なるほど。あ、だからとぼけず、あ、うん、ほじったよ、ところでさみたいな話を、もう話題をもう変えちゃう
終わりにする
う
わ、でも可愛くないなそれは。
難しいな、
難しいね。でも覚えてないなはいいかも、一番、そういう意味では。
まあ照れるのを何回も見たいっつって何回も指摘したら激詰めすればいいと思うよ私はじゃあさ、じゃあさみたいな、一度も旦那さんはさほじったことないのみたいな。
やだ
あるよね。
やだやだ、そんな論破してこようとするの
まあ可愛いゴリラちゃんそんなことせんかせんけども、大丈夫、旦那さんは忘れてるよということで、
忘れてます。忘れてなかったとしてもそれで幻滅はしてないと思う。
可愛いゴリラちゃんは今は見られてたことを教訓にそういう女の子っぽくない感じのところは見せないように気をつけてるんだろうし、今それだけですごい立派だし可愛いです。
まあ、見せれる関係になるっていうのもいいと思うけどね。別に見せたらダメっていうわけじゃ全然ないと思うけど、こういう気持ちを持ってるのが可愛いよね。ほっこりしたこの便り。
なんか笑顔になれたよね。
笑顔になれた。
ぜひその気持ちをいつまでも忘れずに。では次のお便りですね。
はい。白樫屋さんネーム、テナガザル。男性20代の方からいただきました。
テナガザルくんね。
カタカナ。
20代か。
お松さん、いくみさん、こんばんは。アラサー男性です。シャープ85で VIO 脱毛の話から男性にもメイクとかネイルをしてほしいという話をしていたと思います。
しました。
そこでふと気になったのですが、男性の女装趣味についてはどう思っているのか、お姉様二人にお聞きしたいです。当方、たまにメイクしたり、女性の服を着て近所を出かけたりしています。私はこの趣味を友達とか家族など近しい人間には言っていなくて、ひた隠しにしてこっそり楽しんでいます。
近所を出かけてるけど、こっそり楽しんでいる。
そうだね。
なるほど。
近しい人間にはっていうことは、趣味友みたいなのはいるってことなのかな？
ああ、そうかもね。女装趣味仲間みたいな子がいるかもしれないね。
男友達として見た時と恋人として見た時で答えは変わるのかもしれないのですが、そういう女装趣味は後からバレる形で発覚するよりかは先に言った方がいいものなのでしょうか。人様の趣味に対してとやかく言う人などそんなにいないとは思うのですが、まだまだ言いにくい世の中ではあります。そうね、男性の女装趣味、ひいては異性の趣味についてお二人の見解をお聞きしたいです。長文失礼いたしました。これからも放送楽しみにしています。
ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。アラサー男性の秘密の趣味。
趣味。なるほどね。女装趣味。
個人的にはやっぱいいなって思うんだけど、まあそれも私が思っちゃうのは他人事なのかもしれないがね、いいとは思いますわ。まずはね。だから、
男友達だったら、そうなんだ、今度見せてよみたいな感じにはなると思う。
確かに気軽にメイクしてあげたい、むしろとかって、ちょっと盛り上がるかもし
ん
ない。
そうだよね。だから、多分人によってさ、意見が分かれるのはさ、自分の例えば彼氏だったり旦那さんだったりした時にどういう反応するかってとこだよね、きっと。
そうだね、そこが多分一番ポイントだよね。
どう？自分の例えば付き合ってる人とか旦那さんが女装趣味がある人だったとして、 先に言ってほしいか、それとも隠しておいてほしいか。
隠しておいてほしいとまでは言わないんだけど、私はまあ恋人っていう距離感でも、なんか全てのことを開示する必要はないと思うから、なんか秘密の趣味があっても別にそれはいいかなって思っちゃうかな。言わなくていい。開示を求めないと思う、私だったら。
そっか。趣味だもんね、でもね。いや、私は言ってほしいかもしれないな、それで言ったら。
それって、女装趣味だからっていうところのニュアンスも強いっていう感じ？
っていうか、趣味ってさ、その人の時間とお金を費やすじゃん。その人の人生の割合占めてる部分だと思うのね。その仕事、趣味とかさ。
恋愛。
そうそうそう。
家族とかっていろいろあったうちに。
って考えると、その一部分丸々知らないってなると、ちょっと寂しいかなって感じがするかな。相手のことを知りたいっていうのの延長線上で、やっぱり時間とお金をかけがちな趣味に関しては、開示してほしいって思っちゃうかな。
なるほどね。
で
も例えばさ、田中ザル君も、女装趣味だけじゃなくて、また違う、わからんけど、筋トレが趣味とかさ、他の趣味とかが開示されている場合だったら、一個ぐらい隠しててもいいかなって私は思っちゃって。
なるほどね。趣味の中でも、その女装趣味が占めてる割合がめっちゃ低かったら、別にそこだけ開示されてなくても、そんな影響ないんじゃないかってことね。
そうだね。
そう。でもちょっとそれでも言ってほしいって今思っちゃったのは、なんでだろうって考えると、多分、その人がどんな人かっていう、ある程度さ、想像してるわけじゃん。
そうね。
相手がどういう人かって、あくまで自分の目で見て、こういう人だなって捉えてるじゃん、それぞれ。例えばさ、家族だったとしても、本当のその人の姿っていうのはさ、誰にもわかんないというか、あくまで私から見たその人の像みたいな。
そうだね。
ものでしかない、と思うんだけど、その描いてる、私が勝手にその人に持ってる虚像みたいなもの、と、本当のその人の姿っていうののギャップがなるべくない方が嬉しいじゃん。相手のこと大切だったら。本当の
より近い存在とかだったら。
そうそうそう。本当のその人を捉えたいって思うから、その自分の描いてる虚像と本当の相手の姿っていうのが、イコールに近い状態にしときたいって思うんだけど。
なるほど。
女装趣味っていうところを隠されちゃうと、本当の姿が女装趣味があるっていう状態。で、こっちの描いてる虚像にそれがないわけじゃん。
そうね。
そうするとすごいギャップなんだよね、私の中でそれが。
その相手の本当の姿と、お松が描いてる相手の姿の距離が死ぬほど遠いっていうか、まあでもそうだよね。だって今まで毎日毎日目の前で見てきた彼氏がさ、スカート履いてるとかっていうのが、なんかすごい遠くへ行っちゃったみたいな感覚になるみたいな感じ。
そうかも。
なるほど。
女装っていう趣味だとすると予想外すぎるというか。
女装だけじゃなくてさ、例えばさ、なんか、例えばすっごい可愛いフリルとかつけてても全然おかしくない感じの女の子がいたとして、そういうことを晴れて恋人同士になれましたっていう彼氏さんがさ、私だったとして、で、付き合っていくうちに突然、いや、私さ、実は、競馬すごい好きなんだよね、みたいな。
はいはいはいはい。
競馬が趣味で、みたいな。
そうかもね。
そうすると、あ、そうなんだ、みたいな。なんか、
ギャップが大きい趣味だと、その描いてる虚像と、実像の間に、すごい距離が生まれちゃうってことだよね。
一旦びっくりするよね。
一旦びっくりすると思う。だから言っといてほしいってなっちゃうかな。
まあ、私が、まあ、すべてを開示しなくてもいいって言ったのはさ、相手に実はこういう趣味を持っててって言ってしまったら、相手に自分が大切にしてた趣味とかを、やめなよとか、あとやってることに対してがっかりさせちゃうんじゃないかなっていう不安があるから、言わない選択肢もあるかなと思ってて。
そうだね。
そう。
だからそれは激しくギャップがあるから受け入れられませんってなっちゃうパターンが、あるってことだよね。
想像つくんじゃないか。だって、例えば、私が手中ザル君の彼女だったとして、手中ザル君が、まあ、秘密の趣味をどうやら持ってるっぽいと。でも私多分それを教えてとかって言わないのはなんでかなって思ったら、多分手中ザル君が私の性格も鑑みてて、近しい相手だからこそ、あえて私に言わないっていう選択肢を選んでるんじゃないかなと思って。そうなると、手中ザル君の意思を尊重したいというか、
なるほどね。
それもあるし、手中ザル君が秘密を開示した 場合ね、私もなんか言いたくないことも開示しないと不平等かなって思って申し訳ない気持ちになるんだけど、私もテナガザル君に言いたくないこととかもきっとあるからさ。
趣味の範囲でってこと？
とやかく言われたくない趣味。例えば私今麻雀好きだけど、
うんうん、
じゃあ麻雀大好きで雀荘に入り浸りたいですみたいなことをさ言ったら、やめなよみたいなこと言われたら嫌だから言いたくないもんね。
確かにわかるんだけど、
うんうんうんうん、
多分私はその段階に行く前に言ってほしいってことかも。
あ、付き合う
前に言ってほしい。
なるほど。
虚像をさ、
うん、
作るにもいろいろ材料を揃えてだんだんだんだん作っていくものじゃん。だからある意味初対面の人の虚像って見た目っていう情報しかない。
中身わかんない、うんうん、
そう虚像がまだふわふわしてる状態。
あ、なるほどなるほど。
ふわふわした状態だから、そこで例えば女装趣味ですって言われたら、まだ虚像自体がないから、あんまり虚像とのギャップが生まれづらいと思うんだよね。柔軟性があるというか、まだ、
うんうんうん、
その付き合うとかいう段階よりも前に、
あ、
早めにその情報が欲しいっていう意味かも。
初対面 2,3 回目会った時とかの段階で自分の本当の姿に近い要素をなるべく早めに開示するっていうのが必要なんじゃないかってことだ。
そうだね。初対面でってなかなか難しいっていうのもあるのかもしれないんだけど、
うん、
ただやっぱり虚像がさ、すごいもう凝り固まってるような段階でそれを出されても、結局ギャップを感じて受け入れられないってなっちゃう気がするから、でそうなる前に言ってほしいかな。
なるほどね、うん、それを言って離れてしまう人だったら、うん、まあ恋人同士にならなくてよかったよねっていうのは一理あるよな、
うんうん、だから最初にさ開示しておけば、その材料を元に虚像を作り上げてくれるから、
うんうん、だって私も付き合う前にもうそういう要素を開示してもらってた方が、その方がよりありがたいよね、うんうん、ありがたいつうか
受け入れやすいよね、
うん、開示をするタイミングっていうのが大事なのかも。
なんかさ、このお便り読んでさ思い出したコントがあるんだけどさ、バナナマンのコントで設楽さんと日村さんが友達同士で、すっごい仲いい友達同士で、
うんうん、
設楽さんはずっと日村さんのことを当たり前に男友達だと思ってるんだけど、実は日村さんは女だったっていうコントがあるんだよね。
終盤でいや俺女だよっていうやつ、ね、
そうそのコントを思い出して
あれおもろいよね。
あれ面白いよね。なんかあれってさ、設楽さんはもう長年日村さんは男だっていう認識で虚像を描いてるわけじゃん。
そうだね。
だけどいきなり俺女だよって言われて、
うん、
受け入れられないんだよね、
設楽さんがね。
そう、あまりに虚像と本物の姿が違うから。
女じゃないだろみたいな、う
ん、じゃあ俺も女みたいな感じになってんだけど、それぐらい受け入れられないっていう、そういうのを題材にしたコントがあるんだよね。概要欄にバナナマンのコントの URL 貼っとこう。
いいね、
う
ん、コントなんだけど、でも日常に確かにそういう、普通に相手がもうこういう人だからって勝手に思ってて、
うん、
でも全然それがその相手の本当の姿じゃないものを信じきっちゃってることってあるよなっていうことをメタファーしてるんだよね、きっとね。
多分そうだと思う。はね、それがすごいわかりやすい、うん、極端な例じゃん、その男女っていう、うんうん、
確かに、
まあそこまでの勘違いは普通はないけど、
そうね、うん、極端なのはないけど、
うん、だけどそれのもうちょっと手前の勘違いみたいなのは日常ですごいあるし、テナガザル君の女装趣味っていうのもその手前にある話として、
うん、
起こりうるんじゃないかなと思ったから。
そうだね、う
ん、やっぱりだから早めに開示するって大事なのかなって思うよね。
うんうん、でも伝え方みたいなのもやっぱ大事なんだろうね。
そうだね。
だってさ、いきなり初対面でさ、例えばマッチングアプリで出会って、僕女装趣味があるんですけどいいですかみたいな、なんかさ、
うん、
直接的な感じだったらさ、戸惑っちゃうとは思うのね、言われた側は。どちらにしろね。
そうだね。変身願望みたいな話しちゃうとか。
うん。
女装趣味の結果の部分じゃなくて、なんで女装が好きなのかっていう、好きな理由とか、それが好きになったきっかけとかの話から入る方がいいんじゃないかってことだよね。
そうそうそうそう。
なんだろうね、わかんないけど、普段の自分とは違う自分になれるみたいなところから入ってるとしたら、そういう話をするとか。
うんうん。あとはシンプルに同じ人間で、男性ってパンツしか選択しないのおかしくないかなと思って、スカートも履いてみたかったんだよね、みたいな。
うんうんうん。
私そういう ことを言う人は違う視点を持ってそうで魅力的だなって思うけどね。
そうだね。なんか私の友達でいたのは、
うんうん、
なんかゼミ旅行の出し物みたいなやつで、女の子に男の子が化粧してもらったり服貸してもらったりとかして、で誰が一番女子に見えるかみたいな、そういうノリで一回女装をさせてもらったら、それ以来ちょっとそれが癖になったというか、女装の魅力に気づいたみたいなことを言ってる人はいた。
そっか、うんうん、新しい自分に合ったっていう感覚なのかもね。
多分そうだと思う。単純にメイクするって楽しいなみたいな感じの気持ちになったのかもしれないしね。
そうだね、テンション上がるよっていう感覚とか、
うん、だからやっぱそういうきっかけとか自分の気持ちの共有から入ったらあんまりびっくりされないんじゃないかなと思うけどね。
うん、うん、あれだね、マッチングアプリのプロフィール文とかでも使えそうなテクニックだね。
あ、
例えば登山カフェ巡りとかさ、うんうん、パンパンパンパンパンって書いてあるさ、プロフィール文があるよりかはさ、
うん、確かに確かに、その人ってどういう人なんだろうっていうのを想像しやすいのは、うん、理由が書いてある方がいいよね。
そうそうそうそう、業界の人たちで飲んだ時に、うん、カフェ巡りが趣味って書いてある男は絶対女はそれ書いとけばいいと思ってるからもう嫌なですとか言ってる子がいて、
うん、でも同じカフェ巡りでもさ
うんうん、
理由によって全然違うもんね、だから。
そうそうそう。うん、なんか、いや、本当に俺、ラテアートとかが大好きでとかさ、
うん。とか、そこで本を読む時間が好きなのかもしれないしとかね。いろいろ、カフェ巡りはカフェ巡りでも、理由は千差万別だもんね。
より本当の姿が具体的にイメージしやすくなるよね。
そうだね。共感もしやすいしね、その方が。気持ちがわかるから。
うん。そうだよね。
うん。まあ、いろいろ話しちゃったけど、ところどころ参考にしてもらえればと思います。
思います。ありがとう、テナガザルくん。
鼻ほじりゴジラ、
ゴジラ
進化した、
進化しちゃった。
最後もう一ついきますか。
いきましょう。ちらかし屋さんネーム、おかか。おかがちゃん、
久しぶりです。
ありがとう。女性30代の方からです。いくみさん、おまつさん、こんにちは。シャープ48のコラボ会で、女性は働かなくていいからいいよね、等でお便りを出させていただいたおかかです。大変ご無沙汰しております。
ファラケのグッドボタンさんとのコラボで、向こう側の配信で、うん、おかかちゃんからもらったお便り読ませてもらったっていうやつですね。
うん、聞いてくれたんだね、きっと。おかかちゃん ね、あれからいろんなことがあって聞くことができなかったのですが、久しぶりに二人の会話を聞いて元気になりました。ありがとうございます、
うん、
ネタは豊富にあるので、また時間ができたらお便り送りますね、といただきました。
ありがとうございます。
いろんなことがあったんだね
何があったかは聞かないけど
そうだね
いやでも本当嬉しいよね。結構初期からさ、聞いてくださってる方とかもいるけど、まだ聞いてくれてるのかなーって時々思うことあるじゃん。
わかる。
こうやってね、まだ聞いてますよってお便りもらうと嬉しいよね。
そうそうそう。しかも元気になってくれるっていうね、
うん、
本当こちらこそだよ。ネタは豊富にあるって言ってくれてるからね楽しみだね。
そうだねぜひまたお便りください。
お便りお待ちしてます。
他にもいろいろ普通おたいただいてるので読みたいと思いますので、ちょっと遅れちゃってるからね、配信が思うように行ってないのもあって。
そうなんだよね、うん、でも私たちはいくらでも皆さんのお手紙を舐め回すように毎日読ませていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます敬語。
舐め回すっていうところに気持ち悪いっていうツッコミは入れないんだ。
あーごめん、もう普通に流しちゃった今マジで舐め回してるからね、ま
あ、そうだよね
舐め回すようにちゃんと読んでるから。
ほくそえんでるよね。
そうそうそう。もう一言一句逃さないように解釈に解釈を重ねてるから。
それでは大晦日はサンボマスターで締めくくるのが楽しみすぎるいくみと、
スカシウマラジオの配信で圧迫面接官を演じたお松でした。ありがとうございました。
見つからずにね、ゲストでみんな聞いてくれたかな？私もこれから聞くよ。
そう、山地くんと、Tinder マチコとして面接官。
マチコっていうの？
マッチングアプリだからマチコ。
あ、そういうことなんだ。そこはマツコではないんだね。なるほど。
どういうこと？あ、お松だから？
そうそうそうそう。違う。
もし私と付き合えたら何してくれますか？みたいなこと聞いてるからね。圧迫すぎる。
それは
どう貢献してくれますかみたいな。どんだけ上から終始上から恋愛について語ってるので、ちょっとティンダーマチコですか。
そう、あれはあくまでもティンダーマチコだっていうことを強めに言っときたい。
いやでも楽しかった。
じゃあちょっと早速聞かせてもらおう。
うん。